ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマー海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM アンダーバー UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、時刻は13時を回りました。今月もスタートです。ドラマ海原ひろみつの新京音、ここから1時間ね海原ひろみつがお届けしますので1時間どうぞお付き合いください。ということでもう今年ねあっという間に2月ですよ。つい先日お正月明けたと思ったばかりだと思ってたんですけどね、この感じで今年もねガンガン駆け抜けていくのかなと思いながら今年はね先月の放送でも言ったようにいろいろねやっていきたいことがねあるのでねそれをねどんどんやっていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。そして今日はなんと素敵なゲストをねいつもより時間をね多めにとってですねお紹介していきますんでね、これねなんといっても僕のパーカッションのねだいぶ影響を受けた方をね今日は お呼びしてますのでそちらも楽しみにしていただければと思います。じゃあねまずここで1曲聴いていただきたいなと思います。ノアズアークでパパママに捧げる歌。
愛されないで育てられてきた。押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた。パパママいい加減にしてよ、大人になってくれ。それでもあなたは僕のパパ、僕のママだよ。しながら大きくなってきた。心を尖らせて虚勢を張っていた。生意気言いながら背伸びをし続けて、心はいつも大きな穴が開いていた。パパママ
い、うなのあなたの夢を応援するワンポイントということで、ここからはですね、毎月心理学の知識を交えながら、音楽活動とか夢をね、叶えるために向かってね、毎日走ってる、そんなね、あなたに使えるちょっとしたね、ワンポイントをね、お届けしようかなというコーナーでございます。そして今回ね、話すのはですね、自分の結果っていろいろ出したいわけじゃないですかね。その結果ってどういう風にすると効果的に出るのか、そういうお話をね、今日はしていこうかなと思ってます。で、僕がね、教えてもらっているその心理学っていうのの先生がですね、こういう言葉言ってるんですよ。いい結果はいいステートから生まれるっていう。うん。いいステートって何かというと、ステートって状態、気分とかね、そういう体調とかそういうことなんですね。要するに、自分のコンディションがいい状態だったら、やっぱ結果いいものになるよね。で、その自分の状態が悪かったら、それは自分の能力を発揮できないんだから、結果はそれなりになっちゃうよねっていう話なんですね。で、これをね、いや、今日はダメなんですよねって思う時あると思うんですよ。これを意識的に大きくガラッと変えて、あ、これ大丈夫じゃない？今日いけるいけるっていうような状態に意図的にね、する方法を今日はお伝えしていきたいなと思っております。はい。でね、このステート。うん。その、結果を変えるっていうために、このステートを変えるって言ったんですけど、実はですね、この状態っていうのは、3つの要素がですね、絡まり合って、うまくね、サイクルしてるんですよ。で、このサイクルの部分で、まず一つのポイントが、ステート。さっき言ったね、状態、気分、感情の部分です。で、ここから、次に、まあ、体の使い方、体の状態ですね。うん。で、姿勢とか、立ち振る舞いとかね、呼吸とか、まあ、単純に健康の状態とか、うん、いう場合。で、そこからもう一つが、内的表象っていう、心理学で言うと VAK っていうんですけど、視覚的な情報だったり、聴覚的な情報だったり、身体的感覚、そうですね、嬉しいとか楽しいとか、あと味覚とか嗅覚もそうですね。で、あとは単純に情報っていうのをイーブンに。この3つのバランスがうまいこと言ったり来たりして、お互いに影響をし合ってるんですよ。で、この中の一つどれか自分が変えることがね、簡単だなっていうものを見つけて、それを一箇所いい状態にしてあげると、あら不思議、他の2つもね、影響を受けていい状態に変わるんですね。なので、ぜひこれを使っていただきたいなと思うんですけど、もうステートを変えるのにね、いろいろ言ったんですね。ステート、体の使い方、VAK 内的表象、これ変えるときにですね、一番簡単なのが、ミュージシャン、音楽やるとかね、そういうのもそうなんですけど、全ての人が簡単に使えるのは場所を変えることなんです。うん、環境を変えてみましょうっていうところですね。環境を変える。例えば、家で仕事してるとか、家でレコーディングしてるとかやった時に、つい寝てしまうんですよ。うん、布団があったら横になってしまって、仕事が進まないな。こういう場合はどうすればいいのか。場所を変えてみましょう。カフェに行ってみたいとか、うん、図書館に行ってみたいとかね、スタジオに行ってみたいとか、もう物理的に変えるんです。強制的に。そうすると気分も変わる。うん、カフェ行ったらなんかおしゃれな、BGM 流れてるとかね、店員さんがすごいいい笑顔でなんかこう、いらっしゃいませって言った時に気分が良くなったとか、うん、そういう風なね、場所を変わったことによって、受ける情報が変わることによって気分が変わっていくとかもありますね。あとは体の使い方、最近僕食後にスクワットとかしてるんですけど、食後スクワットをすると、血圧、食後低血圧がね、改善されるみたいのをね、テレビで見たっていうのを、誰かが見ているのを聞いたっていう情報の、また激の情報かよって話ですが、それをねやってるとね、なんかね、食後に眠くならなくなったりとかね、そういう無理やり体的にこう変化やってあげると、そうすると、体を動かしていくよってなったら、疲 れたなとかでもあるし、あ、体が熱くなってきたなとかってあったりもするし、リフレッシュができるわけですね。でそこからまた状態ステートが変わっていくっていう、そういう風なサイクルがねどんどんできていくんですね。でここでですね、今場所を変えてみましょうっていうのを言ったんですけど、他にもですね、環境を変えるっていうのと人を変えたりするんですね。自分の何か嫌だなーって思ってることを、じゃああの人だったらどういう動きをするだろうなーっていう思考のあのパターンを自分から他の人に変えてみるんです。まあ今日のゲストですね、後でネタ話をするんですね、共有の知り合いにはじめちゃんっていうね、すんごい面白い方がいるんですけど、はじめちゃんだったらどういう発言するのかなーって考えて、そういう風になりきってみると、そうすると変わるみたいなね。あとは、あと2つぐらいあるんですけど、時間を変えてみるとか、今の自分はこうだけど未来の自分だったらどう考えるのかなみたいなことをね、どんどん変えていくと、どんどんどんどんいい状態にね、自分を簡単に変えることができます。でここでさらにパワーアップするっていうところですね、一つメラビンの法則っていう、研究があるんですけど、これはですね、情報を受け取るもしくは相手に伝えるときにですね、面白い研究がありまして、単純に言語情報、言葉の情報ですね、これはですねほとんど伝わらないんですよ、人間って実は。7% ぐらい伝わるって言われてます。で、なんて言ってたっけってすぐ忘れちゃうじゃないですか。もう結構ね、30分もしたらね、もう覚えてません。そんな感じの情報は、いっぱいあるんですけど、そこは 7%。そして、じゃあ他のね、ほぼ9割は何かっていうとね、聴覚情報。これ、喋ってる言語と何が違うのかっていうと、聞こえる音の感覚ですね。なんか大きな音が出たとか、こういう単純に音のパルスがね、印象として残りやすいんです。あとは速さとか、なんかすごいあの人早くしちゃったっていう印象だけ残ってたりとか、あの人話しなかったよねっていう情報が残ってたとか、なんかイケボでしたみたいな、いい感じですねみたいなね、そういう雰囲気だけでも何喋ってたか分かんないっていう感じでもね、声のね音の感じだけは残るんですね。これがだいたいね 38% って言われてます。あとは視覚の情報ですね、見て目から入る情報、これがね 55% って言われてます。なので場所に行くとですね、まず視覚の情報が変わるわけですよ、強制的に。で雰囲気、お店のね、お姉ちゃんが、この子かわいいなとか、この子かっこいいなとかっていうね、その声聞いたら癒されるんですよって、何喋ってるかわかんない。声聞いたら癒されるんですよとかね、たまにあると思うんですけど、そういう情報をガラッと変えてあげると、自分の状態も変えることができますので、ぜひおすすめは場所を変えるっていうことがね、気分を変えて、で自分がねどうしようかなってなってる時に脱出するすごく簡単な方法になります。逆にすごくうわこの場所嫌だってなる時もあると思うんですよ。その場合はそこからねもう我慢しないで移動しちゃう、もう簡単にもうそこをじゃあ場所変えようとか全然ありなんですね。で変えてあげる。でうわこの人が言ってるのなんかちょっと上司がなんかガミガミ言ってる、うわ嫌だなーってなってる時あると思うんですよ。この時は誰か自分じゃない人だったらどうこれ聞くだろうなーとかって、自分じゃない人に自分がなりきってそれを話を聞いてみると意外に冷静に聞けたりとかするんですね。そうすると自分の状態が良くなります。なのでぜひこれ試してみてくださいということで、今月のうなのあなたを応援するワンポイントコーナーでした。ではね、ここからはですねまた私のバンドの曲を一曲お聴きいただきたいなと思います。不愛想で水平線。 はい、ということでお聞きいただいたのは無愛想で水平線でした。ではここからは待ちに待ったゲストのコーナーです。はい、さあ本日のゲスト早速ねお呼び込みしていきたいと思います。本日のゲスト富田康介さんです。
はい、ドラム、そしてパーカッションやっております富田康介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
このスタートなんか漫才みたいなありしましたね
言ってますけどね。は
い、そんな感じですけど、はい、だいぶ久しぶりなんだよ ね。
本当にあっという間。
何年ぶりだろう。そんな、
あでもあれか、あ
の一回どっかライブ、ね、ライブ見に行ってるよね。
ちった見に行ったからね。
あ、
う
ん、
そうそれを入れると、まあでもああいうライブ見に行ってなんかあの積もる話をいっぱいできるってわけでもないからね。
まあ、
う
ん、
ね、っていうところもありますけど、はい、
ゆっくり喋るぜっていうのは10年ぶりぐらい
かもしれない。
あなんですね。もうあっという間に時間が経ってしまって、ね、出会ったの、あ、まあ、まず自己紹介をね、ああの聞いてるリスナーの方にちょっとお願いしてもいいですか。
はい、あ、はい、そうですね、私、まあ、現状、多くやってる活動としては、まあ、レッスンがまあ多いんですけれども、うん、
はいはいはい、
まあ、あとは演奏の活動としては、うん、まあ、ドラムよりもしかしたら花本を叩いてる時間が、
あ、最近ね、花本のイメージを、ね、X からの、ね、タイムラインがね、うん、多い気がするんで、
ね、ちょっとねじわじわ来てますよね、花本という存在が、はい、
来てますね。
はい、それでですね、参加させてもらっているイベントがありまして、
うんうん、
箱フェスという、
箱フェス、
はい、
めっちゃ気になってるあれですね。は
い、2023年の開催で10周年というところだったので、うん、結構長くついてる。
結構長いですね。
まあ、でも私は2017年から参加させてもらって、
うん、
まあ、いろんな各地の開催箱フェスがあるわけです。
なるほどですね。
で去年に関しては一番多い会場17都道府県で開催されて、
めっちゃやってる。
なかなかにね、はい、そこで私は8都道府県で参加みたいな感じで、
結構いい、はい、いい確率でやってるんだね。
そうなんですよ、そうなんですよ。結構もう南は佐賀、北は仙台という感じでですね、行きましたけれども、はい。花本アンサンブルって見たことあります？うなくん。
花本アンサンブルね、見たことはないね。
意外とないですよね。
うん、
だからやっぱり同じ打楽器が一斉のタイミングで音を鳴らすっていうね、衝撃がやっぱりすごかったんでっていうところですね。それをいろんな人に見ていただきたい。
ドラムアンサンブルはあるんだけど、花本はないんですよ。
そうなんですよね。
なるほどね。そこに、はい、いずれ僕も入りたいな、なんて。
あ、ぜひ。
花本、一応僕も最近花本もね、ちょこちょこまだやってるんですよ。
やってますか。
はい、
あ、聞いてみたい。
ぜひぜひ。
本当に十人十色なんでね。
ね。
花本の。
そんな僕の花本とかパーカッションですけど、うん、ほぼほぼね、スタート、パーカッションスタートした時が、うん、もうね、誰を参考にしようかって言ったらね、うん、その時一番近くにいたのがね、トミーなんですよ。
あ、そういう感じでしたか。
そういう感じなんですよ。水分、
うんうん、
村上水分で
村上水分さんですね。
僕の番組、はい、過去にね、出ていただいてることがあるんですけど、その水分と一緒にやってたバンドあったじゃないですか、
うん、はい、
レコーディングとか練習とか事務所でやってたじゃない、
うん、ああ確かに確かに、
うん、
やってた。
ああ、なるほどね、こういう感じなんだとか言われてずっと見てたんですよ。
はい、
なんでめちゃめちゃ影響を受けてます。
あら、なんかちょっと嬉しいですね。
はい、はい、なんかね、なんかあの時に、うん、なんか吸収したものが今もずっと使ってるみたいな感じだね。
本当っすか。でもなんかあの頃のうなくんのプレイスタイルっていうのも、
うんうん、
なんか比較的ね、アコースティックな箱で二人ね、顔合わせること多かったですよね。
多かったですね。
だからなんかちょっと菜箸で、
ああそうそうそう、ね、ドラム
ミニセットを叩いたりとか、
ミニセット、そう、うん、
ちょっとそのイメージが強かったね。
私ね、うん、セット、あれセットは今はそのものはないんだけど、うんうん、あれをほぼ再現したセットを今使ってますね。
ああ、なるほど。あれはあれでまた面白いですよね、うん、制限があるから。
そうそうそうそう、うん、あれにほぼあれを再現したセット、ドラムのタムをバスドラに変えて、うん、でスネアと、うん、でそのフロアと前に、うん、 テンタムみたいな超ちっちゃい感じでやって、うんうんうん、この間、ね、日暮里サイホールっていうところでちょっとクリスマスコンサート持ち込みにどうしようっつったら、これでもし簡単に持ち込めるからこれにしようっつってやって持ち込んだのはありますね。
なかなかディープな話
です、ね、そうですね
でもまあドラムの人が聞いてることも多いのかなというところで言うとね、うんうん、なんかやっぱちっちゃいドラムセットって、うん、サイズがちっちゃいっていうだけじゃなくて、だからサウンドがまた変わるじゃないですか。
変わりますね。
そのユニークさがありますよね。
うん、
カホンもドラムと似た音が鳴るっていうことなんだけど、うん、そこが楽しいなとは思ってますね。
楽しいですよね、うん、そんなね、僕のねパーカッションのスタートのことは今話したんだけど、うんうん、トミーのスタートはどんな感じだったのかな聞きたいんですよ。
そうですね、まあ、ドラム始めたこと自体は高校生の時です、うん、
おー、はい、高校生の時、
はい、それでなんか初めて軽音部行って、うんうんうん、なんかよくわかんないんでまず歌からやって
、あ歌、うん、歌から たまに
一瞬、ね、
バースデーライブの時歌ってたもんね、
う
ん、
そうだから好きは好きなんですよその時はもうなんかラルクの曲とかなんか声からしながらねやってましたけども、でも そっからすぐ間もなく、うん、あそんなにすごくもないなってなって、でもギター弾くと指痛くなるしみたいな、
うん、痛くなるね、
ドラムを、ね、はい、やったって感じですね。
そこがスタートなんですね。
そっから紆余曲折を経て、うん、はい、パーカッションにっていう感じなんですけども、
あ、うん、高校生からなんですね。そうそう、意外に早い、めっちゃ早いってわけじゃないんですね。
まあそうですね、そうですね、中学とかまだ全然やってなかった、
うんうんうん、僕ドラマ始めたのは大学からなんで、はいはい、3年違いぐらい、
あーそっかそっか、
それそういう感覚ですね、
まあ、そうですね、そう考えると、
うんうん、ちなみに僕もラルクやってました。
あ、ね、やっぱ時代ですから、
時代ですからね、
はい、ビジュアル系もう全盛ということで、はい、
フラワーとかね叩いてましたね、うん、コピーで、
はいはいはいはい、ね、あれはそういう時代でしたね、
はい、はい、そんなね、あ、この曲流れてきた、
あら、
そんなね、トミーに影響を受けたと言った時に、うんうん、めっちゃ聴いてたサウンドですよ、うん、
はいはい、
これちょっとトミーからどんな感じの曲かせっかくなんでね、
あ、
聴いてみたいんですけど、
これもううな君ってね共通、まあ、村上水分さんでね、うん、シンガーの方がいて、あと僕の後輩にあたる、まあ、ギタリスト、まあ、カジ君っていうのがいて、うんうん、その3人でやってたユニットです。なんでアコースティック編成で、まあ、でもビートは出したいけれども、うん、なんかドラムというよりは柔らかい音を出して、
はいはい、
でこれ編成的使った楽器はやっぱジャンベをね、
うんうん、
結構主にカホン流行る前にジャンベの方が結構流行ってたかなと思いますけど、
ね、
まあ、そのハンドパーカッションメインで、うん、音を重ねてたっていう感じですね。
なるほど、じゃあこれを聞いて、うん、CM 入って後半はもっと盛り上がる話をしたいなと思いますので、うん、改めて曲紹介をお願いしてもらっていいですか、はい、
じゃあトミカジ水分で朝音色どうぞ。奥がささやく
めよう君に贈ろう愛してるそれだけそれだけ
今私たちにできること
必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきましただから買い物も必要な分だけ
冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね
JCBA
ラジオ聴きの皆さんここ川崎でも東京新聞が読めることご存知でしたかやっぱり新聞は地元の情報が豊富で購読料もお得な東京新聞ですよね試し読みから東京新聞まずは無料で1週間ホットウェブで検索を
はいということでここから引き続き後半をねトミーと一緒にお届けしていきたいと思います、は
い、よろしくお願いします、
ね、CM 中もね、うん、めちゃめちゃ喋りまくってたんですけど
すごい話がね、うん、止まらんね
止まらないですね、もうねトミーのねあの時の演奏のね、うん、このスタイルをねめちゃめちゃ影響を受けてるんですよとかね、
ね、
うん、でもめっちゃ話してましたけど
言いたくなっちゃうですね、
何を話してたかというと、うん、僕シェーカーを、うんうん、シャッカシャッカシャッカって刻みながら、うん、右足で、うん、バスドラカホンをボンボンってやって、ね、左手で、はいはい、カッカっていうスニアのような音をやるっていうのを結構ね、はいはい、メインでやるんですよ、うんうんうん、これの僕の元祖がトミーなんですよ。
あら、ありがとうございます。
はい。
かかとバスドラーって意外とカホンにおいて、
うん、
少ないですね。
少ないですよね。
なんか今見ても。
うん、
で今ペダルのなんか
あ、ね、
出てるから出てるカホン用のペダルが、
うん
うん
うん、
なんで。
でなおかつ、うん、もっと言うと、うん、左足で音程変えるじゃない。
ああはいはいはい。
ちょっとね。ってこう足左
足を押さえてミュートすることによって。
そうそう。うんうん、あれもトミーからパクってます。
あらあら。
パクりまくりの人ですよ今日は。
なんか恐縮じゃないですか。
だいぶ影響を受けてますからね。
そうですか。なんか思わぬ影響をなんか見てもそうやってなんか影響を与えてるって、うん、なんかすごいドラム活動してる上でなんか妙理に尽きるなっていう感じですよね。
はい、いやもう本当にそうですね。僕もなんか影響を与えられてるのかなっていう、
うんうん、いやもちろんもう本当になんか、うん、やっぱりそのコミュニティを作ってるっていうこと自体がなんか本当に尊敬してますね、
うんうん、いやそう言っていただけるとね、うん、もう本当ねドキドキしてますよ、うんうんなんかねいろいろ今年もねいろんな自分のコミュニティってのももちろんあって、うん、で今年はね他の人のコミュニティとかも行ってみようかなと思ってね、うん、こうちょっと足を伸ばしてみようかなっていうのもあったりとかしてね、うん、去年の末から行ったさっき言ったクリスマスコンサートも他の人のコミュニティにちょっとね、はい、伸びてみようかなみたいな、うん、そんな感じで言ってるんですよ、
そういう時期なんです、
ね、そういう時期なんですでそしたらこことコミュニティもここのコミュニティもいいなっていろんないいさっきの、ね、場所を変えたら気分も変わるですよ、
はいはい、
まさに、
まさに
うん、普段の自分だったら例えばプロデュースしてる時の自分もいるし、うん、プレイヤーの自分もいるし、
はい、
全く、ね、名前を知ってる人の前でやるのと、うん、全く名前を知られてないでもう名前を明かさないで演奏する場合とかあるわけですよ、
はいはいはい、
全部面白いなと思って
そうですねマルチプレイヤーじゃないですか、
うん、いやいやいやいやいやそうトミーもマルチプレイヤーじゃないですかそう言っても、
まあ、いろんなね形でやるのがやっぱり楽しいはすごいそれは気持ちわかりますね、うんうん、はいなんかジャンルであったりとかもね
そうですよね、うん、トミーと初めて会った時はもう、うん、なんだろうさっきちっちゃなドラムセットっていう話したけどそういうイメージだったんじゃないかなと思いつつ、
うんうんうん、
実際のライブハウスでドラム叩いてるの見に来た時は全然違うんじゃなかったな、
うん、そうですねなんかだって久しぶりお会いしたのはチッタで叩いてる時だった。
ああ、うん、そこが久しぶりだったのね。
わりかし多分そういう時間軸で、うんうん、あ、で本来はまあそうだよな、うなくんってこうだよな。
うん、
全然パワーヒッターでもあるし、うん、っていうことで、そのダイナミクスがやっぱりプレイヤーとしてもあやっぱ素晴らしいな、あので技術に裏打ちされてる安定感もあって、うん、
よかったそう言っていただいてよかった、うん、
本当に思いますよ、
うん、うん、その技術ね、もうねトミーといった時代のあの辺の時代がですね、うん、すごいね肥やしになってるんですよ。
なかなかでもやっぱりすごい音楽に対する意識がね、すごいこだわりっていう意味でも、うん、バンドを構成するっていう意味でも高いメンツが揃ってたような気がしますよね、うん、あの時って
なんかなんであんな、うん、ねえ、うん、こんな素敵なプレイヤーがなんでこんなにこんなところに集まるこんなところって言ったらあれですけど、
ま
あ、
比較的フランクな場に集まってた感じありますけどね、
うん、そうですよね、うん、すごいいい環境にいたなと思いながら、
ね、だからドラムを始めた時にはそういう感じのなんか人の出会い方をするとは全然想像もしてなかったですね。
そうなんですよね、うん、でその出会ってた環境でミニドラムでやって、うん、でパーカッションがその時はトミーがいて、うん、でその時にあれだったんですね、うんうんうん、はじめちゃん、さっき言ったはじめちゃんとかもパーカッションちょっとやってたりとかして、うんうん、ノーホーダーがなんかねちょっともうちょっと違うの欲しいなーってなって、はいはい、じゃあカホンがいいのかなと思ってカホン買ったんですよ。
なるほど、
その時に買ったんですよ。
はいはいはい、
その時のカホンが今も使ってるカホンなんですね、
う
ん、
なるほど、長持ちしてますね。
カホンの寿命ってわからないんだけど、
あ、いや、わかんない。でも俺もなんか特にですね、ちょっと今やってないんですけど、うん、そのバンドケンネルっていうバンドをやってて、うんうん、それがですねカホンでやってたんですけど結構パワフルな音楽をやってて、いやー
パワフルでしたね、
それで消耗したのかな。
なるほど
結構変えてました。
あ、うん、そうなん
です。で個体によっても結構その音のね、うんうんうん、特徴が変わったりとかします、
ね、変わったりしますよね、
はい、うん、そんなのでいろいろ機種を変えたりみたいなのありましたけれどもね。
うん、今ちなみに何使ってるんですか？
今 HM カホンっていう、うんうん、国内のですね、メーカーさんがあって、それのスタンダードプロっていう機種を使ってるんですけど、比較的なんていうのかな、カホンらしい、サウンド、カホンらしいサウンドっていうのはなんかバスドがドスドス言うっていうような感じというよりも、うんうん、まあトラディショナルな
アコースティックのカホンっていう、
柔らかめな感じですね、はい、そういうの使ってますね。
なるほどですね、うん、そうそうそう、ちょっと後でチェックしとこう。
あ、ぜひぜひ、うん、見せ合いとしましょう、
はい、うん、はい、ですね、そっか、まあそうか、そんなで、うん、パーカッションの話もしてたんですけど、うん、さっきねトミーのねバースデーライブ見に行った時に、うん、トミーのドラムプレイがね、うん、びっくりするぐらいね素晴らしくてですね、
あら、ありがとうございます。
あの時にねドラムソロなんかね自分で全部譜面を書いて、うん、それをやってもらいたいみたいなことをやってたじゃないですか、
うん、オリジナルをね、
うん、
はい、
それねめっちゃ覚えてるんですよ。
はいはいはい、はい、
でその時のドラムソロも全部書いてんのかなと思いながら、うん、あれ書いてたの？
いやドラムソロはねさすがに書いてなかったけど、うん、でも結構まあイメージが固まってたっていうのはあります。
あ、なるほど、
うん、
なんかね歌心、あ、パーカッション、こういうパーカッションを演奏する人がドラムをやるとこうなるよな、そうだよねっていう期待を裏切らないドラムプレイだったんですよ。
あ、
全然自分と違うと、なんかね違うから羨ましいなって思うね
でもそれもまたちょっとねギャップみたいなところですよね、うん、そのさっきのねうなくんのそのプレイの変遷みたいなのも、
はいはいはい、
自分にとってはそれに近い。
あ、なるほど、
はい、
なるほど、確かにトミーが演奏しないようなフレーズの選択はする自信はある。
そうそうそう、ね、だからなんかいい意味で刺激を与え合ってるっていう感じなのかもしれないですね。
嬉しいですね。あ、まあ、その頃の曲を今日はね、うん、1曲持ってきてくれてるということで、はい、これはどういう感じの曲なんですか？
あ、そうですね、あれですね、オリジナルの、
うん、
曲名をフローティングっていうような名前をつけたんですけれども、なんていうんですかね、こう空中を浮きながら疾走してるみたいな感じのイメージを
ー、
はい、っていうなんかまあざっくりしたイメージで言うとそういうことで、
そういうことで、
サウンドメイクとしてはなんかやっぱりいろいろハーモニーを重ねるのが好きなんですよ。
うんうん、そのすごいね、うん、メロディアスなイメージがねすごく強いんですよ。
はい、それをね、まあ歌詞はないんですけれども、女性のボイスでまあメロディーを取ってもらうみたいな、 そういう感じでちょっといろいろ仲間にお願いをして作った作品になります。
なるほど、じゃあ、はい、早速聞いてもらいたいと思うんで曲紹介をお願いします。
はい、はい、では富田浩介でフローティングお聴きください。はい、フローティング聞いていただいております。まあ、うっすらにな
るんですけど、ね、はい、もうねこれね曲聞いてくださいって言ってからね、うん、聞こうと思ったんですけど、うん、つい喋り倒しましたね
内容話しまくっちゃった、
ね、内容話しまくっちゃいましたね、うん、ぜひアーカイブ放送YouTube でアップしたりしますんで、うん、そちらでもねぜひ聞いてもらえたらと思うんですけど
ですね、
うん、もうねサンバキックさっきも言ったんですけど、うん、サンバキックね本当にかっこいいなと思ったのにトミーのね、うん、演奏聞いてからなんですよね。
ああ嬉しい。
本当もうハードロックとかねそういう感じのジャンルでガーってきてたんでサンバ出ないもう本当、
なんかブラジル音楽やっぱ好きだったんでね、なんかジャズコースみたいな感じでその大学行ってたんですけど、
はいはいはい、
その中でみんながこうジャズの音楽にこう傾倒していく中で、うんうん、自分はどうもねなんかちょっとそのブラジル音楽の感じにちょっと興味を得ちゃって、でそれがここに結実したかなみたいな。
なるほど、
そんな感じでしたね。
はい、もうドラムでも影響を受けてるってことはね改めて思い出しましたね。
あ、嬉しいです。
あ、これちょっとコピーしよう今度
あ、じゃあ差し上げます。
あコピー差し上げますって言われてもねそう言われても再現できねえな。
差し上げますって言わないから、うんうんうん、
じゃあカバーしますね、
うん、あはい、ぜひぜひ、もう本当に嬉しいです。そんなこと言って、
はい、叩いてみたらどうかかな。他のパートちょっとこう集めるの大変そうだなと思って
じゃあそういう試みをしようかなんか
なんかね、そういう感じですね。
うん、
もう本 本当ね、もう影響受けまくりのこのね富をね呼んで今日はねすごいテンション上がってますよ。
うん、あ俺も上がってます。
はい、こんなしかもこんなに喋ることもねなかなかなかった
から
ね。
本当ですか？うん、あまあね、うん、我々でね、うん、話すものあって、
うん、でこんなに濃くこのリズムの話をするということもなかったかな。
貴重ですね。
うん、なんか改めてこういう場だから喋れるよねみたいなのってあるじゃないですか。あのいつから始めたのとか、うん、なんかずっと知ってる人に改めて聞くっていうその節目っていうかね、うん、タイミングってないじゃない、
うんうんうん、
でそういう意味では今日呼んでよかったなって感じします。
ありがとうございます。俺もそういう同じ気分です。
あーよかった、は
い、これでよかったです。
なんか逆に聞きたいこととかあれば、ね、聞いてもいいですけど。
そうですね。いやでもやっぱあ教えてたりとかです
ね。教えてたりとか、うん、あそういうとこですね、
うんうん、
教えてたりはねしないんですよ。レッスンとかどうですかとかっていうのを、はいはいはい、ちょいちょい メッセージとかいただくんですよ、
うんうんうん、
なんですけどその去年まではほぼほぼバックバンドとか、
はいはい、
サポートとかそういうのが多かったんで、
うんうん、
教えるとその、うん必ず生徒さんが出るじゃないですか、
ね、はいはいはい、
で曜日固定だと嬉しいことなんだけど、うんうん、それをね責任も伴うので。いや確かに
そのスタンスもね、
うん
うん、確かに結構向き合わなきゃいけないことだったりとかします ね。あそれでね、まあ、それ聞いたのはなんか本当に教え始めて、
うん、
まあ、例えば初心者で、
はい、
来てくださった方の、
うん、
叩いて頑張って叩いてくれてる様子を見て、うんうんっていうのとその慣れてる人の腕の振り方とか、
はいはいはいはい、
足の踏み方ってどういうところが違うのかなって考えるうちになんかやっぱりそれ教えてることをやってない時と やり始めた時と、
うんうんうん、
やっぱドラマの体の動きをこう見るのが癖になってきた。
あ、
うん、で それにおいてねうな、ん、君はなんかそういう気を払ってるところがあるのかな。
でもレッスンを表立ってやってるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
例えばちょっと前にプロデュースしていたバンドとかのドラマーの子には、
うんうん、
教えるとか、
うんうんうん、
まあなんか
そうだよね
指定みたいな感じよね、ある意味。
はいはいはい、はい、そうなるよね、
うんうん、そういう感じで教えることはある
ん
ですね。
なんかそのよくこういう部分に関して、
うん、
提案とかをすることがあったみたいなことがなんか話せる部分で言うとなんか教えてもらえたら。
多分レッスンだと、うん、本当はちゃんと叩きましょうねっていうのがあるけど、でも形にしないといけない。
はいはいはいはい、はい、
ドラムをしっかり叩くっていう曲を構成をしっかりしてもらうっていうところがゴールだったんで、じゃあちょっとここズルしようかとか、
わかるわかる、
うん、だから8で叩けないんですとか早いんですっていうか、じゃあ分かった8っぽく叩くのに、うん、ちょっとハイハット、うん、ちょっと専門的な話なんですけど、うん、ハイハットちょっとゆるーずに開けて、うん、押し付けるようにして、
はいはい、
戻った時の音で裏の音を出そうね、そういうことシャカシャカシャカシャカみたいになってそうすると手半分なんだよみたいな。
めちゃ専門的な話なんだけど、でもそれと似たことを、ね、やっぱりサウンドメイクの話ですね。
そうそうそうそうそ
う、うん、ちょっと前にたまたま動画でスチュアート・コープランド、スティングのドラマが上げてた動画で、あの人結構ねざっくりしてるんですよ。
あざっくりしてる
んですね。実はでももちろんレッスンでタイトにするような項目っていうのはあるんだけども、うん、レッスンの時は結構タイトにするんだけど、ステージに立ったらやるだけだみたいなこと言ってて。
あなるほどね。
だからやっぱ
いいです ね、
うん、本当だったリムショットをこれぐらい正確に鳴らしたいなんだけど、うん、でそれによって全体が崩れちゃうと、
うんうん、
そこにこだわることによってっていうのがありますよね。
ありますね、
うん、だから構成をすることに、
そうそうそう、うん、だから伝える時は結構ドラマーとかにはあまり伝えずに他のパートに伝えることの方が多いかな、うん、だからここがこういう音になってるから、うん、こういう音出してねとかっていう、うん、そういうリズムアンサンブルのアレンジとか、うんはい、そういう指導をすることの方が多いかも。
ああいや本当です、ね、だからドラマーが何をなんていうかカバーしてるかっていうとそういうとこなんですよね、
うん、
ちょっとまあその話からちょっと勝手に流れさせてもらっていい？
いや、いいですよ。
いやね、だからやっぱ今聞いてもらってた曲に関してちょっとね、うん、作曲したいっていうモチベーションが 意外とあるんですよね。
いいじゃないですか。
はい、なんでまあこれあの、まあ、時間的なあれでちょっとどうか分かんないんだけど、あの、まあ、最近の制作物であの紹介できるものがあるのかなとか思ってちょっと自分の中で探してたんですけれども、まあ、コロナの時期になってて直接、はい、あのスタジオであのプリプロとかできなかったんですけれども、まあ、あのでもアルバムを出そうという話があってあのピアノ弾き語りの状態であのトミーこれちょっとアレンジしてみないみたいな感じで声をかけて。
おそういうのあったんですね。
そうそうそう。でそれに関してやっぱりこのハーモニーが並ぶのがとても好きだっていうのがあって、あと憧れとしてあのストリングスですよね、弦楽器
憧れますね、
はい、そうそう弦楽器をアレンジするっていうのに挑戦して、うん、それがですね、まあ、その自分の人生の中で唯一あのしっかり形にできたっていう音源があるんですよ、ね、おーおー。
それもしかして今日持ってきてくれた。
はい、今日持ってこさせていただきました。
じゃあ早速っていうかもうね、うん、もうどんどん聞いちゃいましょう。
お願いしたいですね、
は
い、
じゃあ曲の方の紹介もお願いしていいですか。
はい、シンガーソングライター勝美さんという女性シンガーの、アイリスというアルバムのタイトル曲アイリス、お願いします。
ページとか行ったら情報が、
そうですね、あの今の曲に関してはあの、うん、カツルミというカタカナで探していただくと、
うんうんうん、
はい、あのホームページがあると思いますので、
というところですね。はい、ということでいっぱい喋りたいんだけどもうね、あっという間に1時間経っちゃうんです。
はい、名残惜しいです。
名残惜しいです、本当に。
ありがとうございます。
いやでもね、
う
ん、あの改めてね、はい、あの再び2人の道は、うん、重なったぞと。
いや本当ですね。
というところで、ね、
これをいい機会にして、
いい機会にしてまたね、
何かやりましょう。
あのやりましょう。
はい、
はい、うん、というところで、じゃあせっかく来てくれたんでね、
あ、はい、
あの聞いてくれる方に、
はい、
トミーの情報とかね、ちょっとね、いろいろね、はい、知ってもらいたいなと思うんで、何かあります？
あ、そうですね、じゃあちょっとライブインフォメーションみたいな形でちょっとさせていただくと、うん、いくつかライブがある中で、直近のライブで言うと、ジャズのライブが2月17日学芸大学の、A トレインというライブハウスで、
近い、
はい、ね、ここら辺結構アクセスいいと思いますが、うん、ギタートリオで、ライブさせていただくっていう、ジャズもやっていきたいなと思ってるのがまず一つ。
一つ。
はい、そして3月2日が私あの誕生日でして。
そうですね、よく知ってますよ。
でしょ。
で僕の誕生日3月1日で1日違いですからね。
めちゃ近い
あのほぼ毎年誕生日おめでとう、うん、1日違いで言い合うみたいな感じのね。そうそうそう、それはなんかね続いてます ね。
そうそうそう、バースライブをやります、うん、あのペンペン食堂という伊勢原の、まあ、あの飲食店にはなりますけれども、うん、そこでですね伊勢原出身の、まあ、非常に私はあのあもうこのアーティストいいなっていう、山本直子さんっていうシンガーソングライターがーあの、はい、ユニットのハイオーリンズというですねタップとあの2人組でやってる、そことコラボをするのと、うんうん、私の、も参加する TMR という花本ユニット美佐子さん、キラキラ美佐子さんも、
ね、美佐子さんゲスト出てくれましたからね、はい、今日聞いてくれてるはずですよ、
よろしく。それでまあそこでちょっと私のオリジナル曲もやらせていただく。
なるほど。
ピアノに伊沢千恵さんというですね、うんうん、はい、ピアニストを迎えてということです。
はい、は詳しいことはね、うん、あの X の方でも、
はい、X の方であ
のあれの情報流しますし、僕のラジオブログの方でもね、
はい、
ちょっと紹介させていただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。じゃあここで僕のね情報もね行きたいなと思うんですけど、2月の25日の日曜日ですね、ノアズアークという、これもね一番最初に流してた、うん、曲、はい、パパマーの捧げる歌、うんうん、これ、ね、もう15年ぐらい経つんですよこのバンドも。このバンドのライブがですね川口キャバリーノであります、うん、はい、この時はですね3バンドで対バンみたいなイベントでやりますのでぜひよろしくお願いいたします。そして6月の26日ですね月曜日、ドリームキングダム17周年記念、王子まだ生きてますということで、
日にちはつい
てない、あれ6月24日だ
今
あ6月24日でしたね。はい、これがねクラブチッタがトミーが見に来てくれたっていう場所になるのでぜひ、うん、この日、はいはい、もしお時間あれば来てください。
はい、ぜひ、
はい、この時もねロックな感じで演奏しますんで、
あ、いいですね、
ぜひぜひ、まあ、詳しいことね他にも情報あるんですけど、あとはお台場ダンオダイバーシティのとこでもね6月の6日に実はやることが決まってるんです。
お
これはね何をやるかねまだ決まってないんですやることだけは決まってるっていうね面白い企画、さっき言った違うエリアのね、
うん、
なんだろう、派閥じゃないですけど、
なるほどなるほど、
違う
広げてってわけですね、
まあ、広げてってるんですよ、うん、そこでねやることになったんで、
はいはい、
もう6月はねでかい場所がいっぱいあるんですよ。
すごい、攻めてますね、
攻めてます、
うん、
今年はどんどん攻めていこうと思ってますんでよろしくお願いします。詳しいことはねあの X とかホームページの方でお知らせしていきますのでよろしくお願いします、はい、ということでね、トミー今日どうでした？
めちゃ楽しかったです。
いや僕も楽しかったですよ、うん、
はい、
やっぱねゲスト来るとね楽しいんです ね
感慨深い。
はい、ということで、うん、今日も1時間ねたっぷりお届けしました。
はい、
はい、で来月の放送になりますが、来月はですね3月の7日木曜日ですね、うん、のこの13時からまたゲスト、今度はねあのこの間一緒にプレイをした、うん、ある女性のね素敵な打楽器プレイヤーを、ね、お呼びしておりますので、そちらも楽しみにしていてください。じゃあ本日も1時間ありがとうございます、ね、公式サイトドラマうなで検索すると出てきますので、そちらの方でぜひいろんな情報をゲットしてください。それでは皆さん今日もね素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマうなばらひとみつと、
富田康介がお送りしました。
はい、では午後も楽しんでください。またね。
ありがとうございます。